12の3条ラジオカフェ。
この番組は市民が主役の放送局、京都三条ラジオカフェで働くスタッフが京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。今回のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本薫がお届けします。それではこれからの30分間どうぞお楽しみに。さ、本日のゲストをご紹介させていただきます。今回はですね、現在写真展を開催中の陳田栄作さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。陳田です。
はい、陳田さんはもともと京都とのご縁というのはどういった形で始まったか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ですね、私、埼玉出身で、東京の方でずっと働いてたんですけど、1995年に、ネオンアーティストの阿比古哲夫さんって方の作品展を担当することになって、その縁でですね、阿比古さんが、とっても面白くて作品が魅力的なんですけれども、大ファンになっちゃって、それからもう毎年1年を必ず来るようになって、かれこれ30年ぐらい京都へ、はい、来てるのが、続いて、ちょっと1年半前ぐらいに京都に引っ越してきちゃったという感じです。
はい、ありがとうございます。はい、ラジオカフェよくお聞きのリスナーの方がいらっしゃったら、阿比古哲夫さんのお名前を聞くと知ってるぞという方もいらっしゃるかと思います。先ほどおっしゃっておられましたけれども、その作品、ネオンの作品のみならず、はい、阿比古さんご自身のお人柄にね、ファンになられる方もたくさんいらっしゃる、そんな方なんですよね。
本当ね、すごいんですよ
その言葉でも凝縮してる気持ちよくわかります。
はい、そうですよね
その阿比古さんとのお出会いがあって、これまで関東でお仕事、それもなかなかこう大層なお仕事と伺ってます、してらっしゃって、
大層なんですね、イベントとか、はい、広告代理店のような仕事ですかね。プラス、テクニカルも、技術も私ができたので、重宝がられてやらせていただいてたって感じですね。
それがあって1年半前に、はい、京都に来られたちょっとごきっかけというのを詳しく教えていただきたいなと思います。
は
い、
ちょうどですね、2年ぐらい経つんですけど、はい、2年前の6月1日に深夜ですね、2時ぐらいに突然と背中の肩甲骨の間に激痛が走ったんですね。で、なんだって目が覚めた瞬間に呼吸困難になって、はい、でこれなんかもう尋常じゃなかったんですよ。でも自分の中で死ぬな、やばいぞ、救急車とかってずっと思ってたんですけど、ふとその日の午後から大切な仕事の案件があったんですよ。ずっと2年間仕込んでた仕事の、やっとちょっと一つもう一段階いける、絶対外せないぞって打ち合わせがあって、でそじゃあもうちょっと朝まで我慢して、で起きたらすぐ朝一で病院行こうと決めてたんで、もうずっとだから何時間ものた打ち待ってた状態だったんですけどね。
はい、
はい、そんで9時になってもうすぐ近所の病院行ったら、ちょっとその最初接骨院に行ったんですけど、行ったら、すいません、今日接骨院の先生お休みですって、こっちが急に来れなくなったんで、近所他行ってくださいって2軒目行ったんですよ。
まだその時背中に痛み
は、いやもう痛いんで、もうね、ほんとすごい形相だったと思います。もうフラフラしながらたどり着いたら、そこの先生が、陳田さんもうおかしいから、あなたもすぐ大学病院に今紹介状書くからタクシーで行きなさいって言われて、行ってたどり着いたのが12時過ぎだったんですけど、で最初尿検査と、じゃあ心電図測りましょうねなんて言って言いながら、最初尿検査行ってくださいって言われたんですけど、もうそれどころじゃなかったし、ちょうど目の前に心電図の部屋があったんで、そのこのまま待ってたんですよ。で始まったらもうすぐ、なんですかね、いきなりもう わちゃわちゃしてきて、あの病室に何人もあの先生たちが現れて、心筋梗塞とかっつって、はい、ICU どうしてんだとかとか、なんかわめきやって、さらに千奈さん心筋梗塞ですと、今から手術するんでいいですかっていうことが起きたんですね。
へえ、とんでもない。あの心筋梗塞ってまあなんでしょう、あの動脈硬化とかよく原因ってね、うん、言われるのはそういうことだったり、
うん、
疲労過労が溜まって引き起こされるっていうことは聞いたことあるんですけど、そういう何か前触れがあったんですか？
全くなかったですね。すごい元気だったんですけど、ね、びっくりしましたね。だから余計、
お仕事はそうするとその後はどうされたんですか、その2年間かけてこれからというところで、
うん、時にその心電図でこれから手術ですって言われた瞬間に、あの、まあ、携帯とかね全部預かりますって言うん で先生に、あすいません、でもそんなし、まあ、最初断ったんですよ、あの手術あの仕事あるし
っつって先生もびっくりですよ、
いやいや死ぬよって言われて、でまあじゃあちょっとすいません、あの待ってもらって、
はい、
であの会社に連絡しないとダメなん で、あの連絡させてくださいしたら、じゃあいいですっつって会社に電話して、すいません、あの心筋梗塞みたいなんで今から手術ですと、あの終わったら電話します、ご迷惑かけますって切って、で早く返しなさいってあの看護師さんとか言ってたんですけど、その間にちょっと2日後にまた京都にね来る阿比子さんに会う約束してたんで、
はい、
また阿比子さんなんですけど、はい、してたんで、あのメールで、すいません阿比子さん行けなくなりましたと、心筋梗塞ですって出して、あのそのまま預けて、で、まあ、手術したっていう感じですね。
へ、はい、手術はもう当然麻酔していつの間にか。
あ、ただね、あの手術っつっても、この
腕の
付け根を、右の付け根のとか動脈にケーブルを刺して、その管がずっとこう腕を通って心臓まで行っちゃって、なんかこの ステントっつうんですかね、
はい、
血管の中で金属の網の金属筒状のものを入れて、それを広げるんですね。で広げるときに中で風船が膨らんで、血管の何だろう、新しい金属の空洞の中部品が入って血が流れるようになるっていうことなんで、全然そんな手首だけです。
へ、
だから痛くもなんともないです。
回復手術とかそういうわけじゃないんですね。
ないですね、はい、ただその間はこの腕動かさないでねっつって、血管切れますよって言われて、う
ん、今その、まあ、じゃあ手術は、無事終わられて、
はい、
それが6月1日2日のことで、
はいはい、
そして、2年後に京都にいてる、そこの経緯はいかがだったんでしょうか？
う
ん、
そうですね、で結局ですね、
はい、
手術はうまくいったんですけど、その先生たちにまあその 12時間ぐらい我慢してしまったんで、そのせいで、心臓が3分の1壊死しちゃったよと。
3分の1も？
はい、そうなんですよ。で3分の1して、
はい、
その先端に 1.6 ミリの血栓があって、でそれがまあ薬が溶けるのか溶けないで、先生たちは飛ぶって言い方してたんですけど、飛ぶ、足に飛んだら足切断だし、脳にいたら、まあ、脳がいかれちゃうよっていう状態がしばらく続いてて、
はい、
でまあもうあの絶対安静だよっていうことで ICU にずっといたんですけど、でその時にもう死ぬのかなと思いながら、まあ、ずっと天井をね見上げる日々だったんですけど、時にもし生きて外に出れたら、もう本当自分の好きなことだけやって生きようってまあ思ったんですね。でそれ思ったことが、まあ、ずっと作品を作ってきたっていうこともあったんで、あ作品展やりたいと、ただただそれだけを思って退院するまでを過ごしてたって感じですね。
へ、うん、いざじゃあ退院された時にはこう割合作品展への決意が固まっていらっしゃった状態なんですね。
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
もうまあ、本当それしか考えてなかったんですかね。
そしてその京都に来るというご決断もその中でなさったんでしょうか？
そうですね、まあ、退院して しばらく何ヶ月間かは、6月になって退院して、リハビリがてらずっと病院に通ってたんですね。通いながら、その持ってた仕事のには行ってたんですけど、先ほど言ったのは手首しか管入れてないんですけど、歩けないんですね、やっぱりね。フラフラしちゃってて、でだから痛くもなんともないんですよ普段ね。で手術の後もないので、大丈夫かなと思うと全然歩けなかったりとかって。
それはずっと歩いてなかったからの筋力低下による歩けなさ。
筋力ってですね、もともと僕はまあ、写真をベースに作品を作ってるので、ものすごく歩く人なんですよ。
すごく歩きますよね、カメラ撮ってって、
はい、はい、そうなんですね。まあ仕事終わって、例えば早く終わって7時19時ぐらいに家着いたら、
はい、
夜の11時とか11時半ぐらいまで毎日だからね、5キロから10キロは最低歩いてたので。
思ったより歩いてました。
はい、足腰は強いので、まあなんで逆退院してもうその日に歩いてみたんですけど、もう本当歩けなかったっていうのがちょっとびっくりして。
これまで数時間毎日お仕事終わりに歩いてた陣田さんからすると、こう衝撃ですね。
そうです、ただ本当にびっくりでしたね。あれ何なんだろうと思って、お金ね、まあ、ただ歩いたっていうのを医者に言ったら怒られましたけどね。
よくなかったんだ、まだ
ダメだったみたいですね。
はい、そういう状態もあって、でも歩けるように少しずつしていった、なっていった。
そうですね、
京都に来られたのが、2022年の手術終わってだから、
終わって2023年の2月ぐらいですかね。
2月ぐらいか、
はい、
来られて、もうそこから京都にお住まいも移された。
はい、そうです。
今のでは移ってからのこう写真にまつわる日々、どういうふうに暮らしてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、まあ本当もね、毎日のようにカメラを持ちながら京都なんかをブラブラブラブラ本当ね し続けてますね。
どうですか、関東にいらっしゃる時と京都に来られてからと何か撮るものであったり変わられました？
ですね、まあストリートスナップって言われる感じのものをずっと東京にいる時は撮ってたんですけど、はい、まあ、もちろんそれも撮るんですけど、まあ、京都に時暮らしてしばらく経ってからちょっとね、なんかなんですかね、こうね、ちょっと変わったね、光、なんか自分をね、はい、なんかね、まあ本当にね、何気ない日常の中にそれでいいんだよとかってね、なんか愛に包まれるような光を、まあちょっと変わってんでしょうけど感じるようになって、まあそういうのを取り集めたりとかね、はい、まあ、ただ本当ただただ布団の中にもカメラ持って行くぐらい、それしか考えてないんで、はい、ちょっとね変わっちゃってますね。
変わっちゃってますよねって言って、今すごい笑顔でキラキラしておっしゃっていただけるから、私今のその表情を撮りたくなりました。
そうですか。
そういう形で、まあ、主に京都に来られてから取り集められたお写真を写真展として開催ということでしょうか。
はい、そうなんですよ。
はい、ありがとうございます、はい、それでは後半そのお話をお伺いしたいと思います。ここで一曲、今回は陣田さんに持ってきていただいたので曲のご紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、大道で、センキューです。
12-3条ラジオカフェ、ラジオでお聞きの方は今大道の選挙を聞きながら後半に入っております。陣田さん、後半もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、後半では写真展のお話を伺いたいなと思います。会場が本当にこのラジオカフェから近くなんですよね。
そうなんですよ、ですね、三条大橋の西側の、
はい、
ポント町のどんつきと言えばいいんですかね、とこにある山福ジャパンさんで、やらせていただくことになりました。
鴨川がもう本当にすぐ近くで、
はい、
カレーとかねオムライスとか美味しいんですよね、
はい、あそこねすごいんですよ。もうね絶品なんで食べに来てください。本当に
そんな素敵な美味しいものも食べれるところが会場っていうのはどういったご縁があったんでしょう。
もともとまたね出てきちゃうんですけど阿比古さんのご紹介で知り合った2人なんですけどまたこの2人のライタさんとマミさんってご夫婦がやられてるんですけど、
はい、
またねむちゃくちゃね魅力的な2人なんですよ。でまあもうね京都で作品やるならもうここでやりたいと、はい、ずっと思ってたんで今回本当幸せです。
してどういう形で始まっていたんですか。写真展やりたいと思ってるんですってお二人に千田さんからお伝えされて。
そうですね、まあもうこの人はやりたいんだというのは分かっていただいていたと思うんですけど、
はい、
まあちょっとそのね取りたまったもので形ができてからまた改めてお願いしてで、まあ、承諾いただいて、
はい、普段はねそのカウンターがあって奥で座る畳もあそこもあって、
はい、
っていうような、はい室内店内だと思うんですけれどもそこが写真展会場にもなる。
そうですね、
はい。このラジオを聞きの時はもうすでに開催中ですけれども、
はい、
どんな感じでこうどういう作品が飾られるのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ですね、まあ主に、この1年ぐらいで、京都を歩きながら撮ったなんか、まあ、自分が感動した光を集めたものを中心に、まあ、東京のカットも数カットあるんですけど、
はい、
メインとして飾らせていただいてでプラスちょっとその、まあ、勝手に記念日なんですけど、として、その使わなかったカットみたいなものとかちょっとテーマに違ってるけど気に入ってるような写真を、大体150カットぐらいを 2L 版にプリントアウトしたものを、まあ、ちょっと空間にちょっと、グッズコーナーとして吊るしていただいて、
あ、吊るすんだ、
まあはい、でそれを、まあ、レコードでディグルとかっていう表現なんですけど、まあ、ディグっていただいてまあ、販売させていただくっていう感じです。
じゃあ見るだけじゃなくて持って帰ることもできる。
はい、そうなんです。ちょっとねあまり日本だと写真とか買うっていうのはあまりね物価、まあ、文化的にないのかなと思いながら ね、ただそのまあね写真も使ってる以上なんかまあ写真っていいんだよって面白いんだよっていうことをまあなるべくね伝えたくてでまあね展示会でね何万円とか何十万円とかね硬いんだと尻込みしちゃうんですけどまあ1000円ぐらいだったらどうかなと思ってちょっと考えました。
手に届きやすいディグってこれはと思った一枚を持って帰って、ね、
はい、
こう置いとくというか飾れるのもいいですよね。それを
そうですねやっぱりなんですかねまあこの間ねまあよく言われるんですけど、iPhone だの、
はい、
スマートフォンでね1日に10億枚撮影されているんですよねおよそね画像というものがねだからですねその中でうんね、写真を使って表現をするっていうのはねどうなのっていう考えもねまああるのかもしれないんですけどそれをね今度ねプリントアウトすると何よりもね楽しいんですよね。だからねそこの楽しみをね感じていただけたらなとも思ってちょっとこういっぱい面させていただきます。
今回このスタジオにも持ってきていただいたんですけれども、撮られているカメラがライカ。
そうなんですね、ライカです。はい。
もう千田さんのこだわりがあると伺いました。
はい。まあただ本当ね昔から形から入るんですね。でライカのデザインが大好きなのと、あとはね、昔のもう偉いカメラマンさんですか、巨匠のカメラマンさんたちも。ライカを使ってたというその ロマンですよね。
あ、
はい、ロマンに尽きちゃいますね、それね、はい、
ライカで撮った作品が主に、
はい、そうですね、そうです
ありがとうございます、はい、この写真展ですね名前が千田栄作写真展マイティーズ・
イ
ン・コールド、こちらは先ほどご紹介させていただいた曲から、
はい、
来たタイトルということでそのあたり教えていただいてよろしいでしょうか。
は
い、
これねですね、マイティーズゴーンコールドって直訳すると、まあ紅茶、私の紅茶冷めちゃったっていうことなんですけど、 まあ、これねこの最、曲の歌詞の最初で言うんですけど、この歌詞がまあ、はい、まあ普通の女の子の恋愛話みたいなストーリーになってるんですけど、あのまあ紅茶も冷めちゃったし、今布団ベッドにいるんだけどなんで出なきゃいけないのみたいな、で外見たら雨降ってるんだけど会社行かないといけないけどもう痛くないよ行きたくないわみたいな、ちょっとこうグズグズしてる女の子なんですけど、でその子がちょっとねあのおそらくあの壁とか冷蔵庫に彼氏の写真が貼ってあるんですけど、それをちょっと見たら、まあ、彼氏に言われてね、そんなあなたでも私は好きだよとか、それでもいいんじゃないで、あの人生を楽しんでればいいんじゃないみたいな歌詞なんですけど、でまあそれがまあすごくね、人の悩みってねみんなそれぞれだし、ね、他人が聞いたら大したことないかもしれないんですけど本人だったらね重いじゃないですか。なんでなんかそんなね思いがまあちょっと面白いなって思ってっていうか、そのまあそんなちょっとしたね、
はい、
あの気分を変えられる写真が撮れて感じられて感じていただけたらなって思ったので、でその僕の写真展を見ながら、
はい、
山福ジャパンさんのオムライスとかカレーを食べて、あの美味しいジュースをとかねドリンクをまあ飲みながら、本当ね楽しい空間なんで、あの場所なんで、まあ時を忘れちゃうぐらいねいい場所だよっていうことを伝えたかったんですよ。で気づいたらまあ本当に今紅茶冷めちゃった、コーヒーが冷めちゃったぐらい楽しめるよっていう楽しんでねっていうまあ思いがこもってますけど、はい、ちょっとね作品からずれてるのかもしれないんですけど、ただまあ僕が撮ってる作品もね、本当ただ単純に本当誰かの人生にちょっとね気分転換してもらえるものがであれたらいいなっていう思いが一番にあるので、はい、
その写真に対しての、思いというところも最後に伺ってみたいなと思うんですけれども、
はい、
こう時には撮った写真が現実の社会よりも綺麗に見えたりとかね、私の場合だったら、うんうんうん、あこんなにここのいつも行ってる景色綺麗だったんだって思うこととかもあるんですよね、
はい、
そういう意味で写真ってなんかいいなって思ったりするんですけれども、陳田さんの中での思いというのはどういうところにありますか。
なんかまあこれ病気なんですけど
病気なんですか。
なんかねもうずっとね撮ってたいんですよ。どうしちゃったんだか分かんないんですけど。
どうしちゃったんですか。ね、それ昔から。
いやこれがねやっぱり三途の川を飛び越えてこっちに戻ってきたつもりで行きなさいって先生にすごい言われてるんですけど、それからですね。もう楽しくてしょうがないし、まあ元々ね表現する人間でもあったんで、まあそれが本当自分の生きる道っていうか、自分の生きていく希望になってますね。
その少しこのラジオの前にお話を伺ったのが、映画の世界にもいらっしゃったっていうところもあって、その映像であったり、視覚的な表現としての作品という部分にこう心を寄せられる陳田さん、
はい、
だからこう撮っていたくなる、っていうこう病気って先ほどおっしゃいましたけれども、はい、そこはますます強まったんでしょうか
ね。そうですね。っていうまあ強まったし、本当なんでしょうね、開き直っちゃったんですかね。
あ開き直った。
開き直った
んですか、ね。何からの開き直りですか。
53歳にしてこうジタバタしなくなったとかも、本当にね病室でやりたいことやらなきゃいけないんだって。本当分かったんですよ。でやればいいんだってワクワクして生きてれば、まあ、あとはもう身を任せて今本当生きてますから、まあ本当ねちょっとお金はないですけど、でも毎日楽しんでるんで、でまあもう結果は後からついてくると信じて、もう本当ねバカみたくずっと写真撮ってますし、あの家帰ってきていいの撮れたって似たりじゃない似たりかたしてますしね。まあ、もうね、病気ですよねなんかね。
そのでもワクワクすることをしようって思った、何が自分がワクワクするんだろうって思った時に写真だったんですね、
はい、そうですね。
じゃあ日々撮ってて、
はい、
なんだろう光を感じて、 それ撮ったものをあの、まあ、現像してあのこう写真として出てきた時にまたそれが20枚もっとか150枚もプラスでこう並べられる状況って本当になんか素晴らしい空間ですね。
そうですね、まあねもうやりたいようにやらせていただいてます、はい、
ありがとうございます、はい、じゃあこの作品展写真展あの6月20日から始まっていて終わりが7月1日の月曜日までですね、
はい、
あの会期の時間で言うと午前の11時30分から夕方の5時まででございます、はい、あの山福ジャパンさんは中京区の三条大橋の西川、はい、
そうですね、
はい、でございます、はい、この間に陳田さんもいらっしゃる機会もあるということで教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、ですね、24日月曜日、今日ですね、
はい、
今日は終日います、
はい、
で、火曜日水曜日お店がお休みでして、で6月28日金曜日ですねから、7月1日最終日日曜日は、終日います、
はい、いていただいたらこう陳田さんって声かけてもらって、なんかいろいろこう教えていただけるんですか。
はい、もう答えられることは何でも答えますしぜひあの、実際話しかけると無口かもしれませんが話し
かけてください今日すごい喋っていただいたかもしれない。
いや、むちゃくちゃ喋りました。
ありがとうございます、はい、
恥ずかしいです
なんとですね、投げ銭ライブも途中であるような
話を聞いてました。はい、ね、そう聞いてます、ね、一応京都のレジェンド、AUX さんがいらっしゃって、日曜日ですね、
はい、
歌っていただけるということなので、
いろんなことが起こる写真展になりそうです、
は
い、
ハプニング、写真展です、はい、皆さんもハプニング起こしに来てください。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。